教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学、難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久が、リスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第52回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターのナナと申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。は
い、いよいよですね、明日から、
はい、
ほとんどの学校で中学入試が行われますけれども、うん、もう本当に本番直前ということで、はい、塾長からぜひ応援メッセージをお願いします。
そうなんですよね、浜松地域は、ね、ほとんどの中学校、私立の中学校、
はい、
中高一貫校、公立、うん、まあ、試験なんですよね。いよいよなんですよね。
いよいよですね、
はい、本当に緊迫しますね。
緊迫しますね、
うん、でも僕たちが緊迫していては、はい、いけませんので、
はい、はい、
応援メッセージですけれども、ここまで、うん、どの受験生もこの日のために頑張ってきたわけなんですよね。
本当に頑張ってきたと思いますね、
はい、なのでベストを尽くせるように頑張っていただきたいと、うん、
はい、
当日やっぱり大事なことは程よい緊張、程よいリラックスをすることなんですよね、
はいはい、
そのためにも、そして受験生集まったね、みんながベストを尽くせるようにということで、はい、周りの子たちへの、自分以外の子たちへこう心の中でね、うん、応援メッセージを子どもたちがこうつぶやいてもらえたらなと思うんですよね。
隣の子に頑張れよとか、
そういうことなんですよね。ここまでお互いやっぱり頑張ってきたわけでしょ、
うん
うんうん、お互いベストが尽くせるように頑張ろうねっていう感じで、ね、声には出さなくていいので心の中でつぶやくと、うん、でこういった思い持ってるだけでも落ち着いてきますし、ね、やる気もまた上がってきますし、
はい、
ね、ハートは熱いんだけども、うん、頭は冷静っていうベストな状態にもなれる、
はい、
うん、ね、で人の思いって伝播するじゃないですか、はい、でそういった思いを受けた子たちもよし、なんとかやる気が出てきたぞみたいな感じで、うん、ね、お互いベストな状態で、試験が受けられるわけなので、はい、これはいいことですよね、
はい、
ね、ぜひそういった思いで取り組んできてもらえたらなと思います、うん、
はい、頑張ってきてください、
はい、
それでは引き続き教育相談をお楽しみください。教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。ラジオネームアリスさんからいただきました。中学校のテストでいまいち結果が出せません。中学生になったのであまり親の方から口を出さないようにしていますが、テストの前のスケジュールの立て方や進め方がうまくないようです。本人が自分に合ったスケジュールを立てられるようになるにはどんなことをアドバイスしてあげたらいいですか、ということです。
うーん、はい、なるほどね、
はい
はい、
スケジュールを立てるのって結構難しいと思うんですよね。
うん、そうですよね、
はい、
でも奈々さん、どうして難しいって思うんですか。
やっぱりですね、例えば数学の問題、
うん、はい、
ドリルを5ページやろうって決めた時に、
うん、
このドリルを5ページやり終わるのに何分かかるのかっていうのが自分でわからないとスケジュールって立てられないじゃないですか、
う
ん、
そうですよね、
はい、
うん、
なので、
うん、
じゃあその立てたスケジュールが30分のところが1時間かかってしまったと、
はい、
っていう場合に、うん、じゃあスケジュールがずれてきてしまっているっていうことがあるじゃないですか、
うんうんうん、
そういった時にじゃあ本当はスケジュールを優先するべきなのか、
うん、
なのか、うん、問題を解くことを優先していいのかっていうところでも迷いが生じるんですよね。
なるほどね、はい、
なので、うん、スケジュールって本当に立てるの難しいなって思うんですけれども、
うんうん、
はい、
そうですよね、はい、今奈々さんがね言ってくれた通りスケジュール立てって考えなければならない要素がいくつもあるんですよね、はい、うん、それは分量のことであり、時間のことであり、それから自分が得意な科目なのか苦手な科目なのか、
ありますよね。
もっと細かく言えば数学を例にすれば数学の中でも計算なのか、それとも割と時間がかかる文章題とか応用問題なのか、これによっても取り組み方違いますし、
違いますよね。
あとは受験なのか受験じゃないのか大事なテストまでに、ね、どれぐらいの時間があるのかによってもまた変わってきますよね。
そうですよね。
つまり考えなければならない要素がいっぱいあるので、スケジュール立ては非常に難しいと、
はい、
っていうことなんですよね、
はい、
なのでどうしたらいいのかなんですけども、自転車の乗り方と一緒、乗り方というか自転車が乗れるようになるための練習と一緒だと思うんですよね、
うんうん、どういうことですか。
自転車って、まあ、最初コロつきから入ったりするんじゃない、始めたりするんじゃないかなと思うんですが、はい、まあ、それは置いといて、はい、でその段階を得て次にいよいよこうコロ車輪、うん、補助輪を外して、はい、走る練習に入るわけなんですが、うん、最初は1メートルぐらいしか進めないかもしれないし、でもね、で転んでまた乗って、うん、で今度は2メートルでまた転んで、今度は3メートルまで進んだみたいな、トライ&エラーを繰り返しながら乗れるようになっていくじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
そういった経験ってありません？
あります、あります、
ね、はい、スケジュールってそれと一緒なんですよね、
うん、
自転車に乗ることも考えなければならない要素がいくつもある。
はい、
ただペダルを漕ぐだけでは乗れるようにはならないですよね。バランスだって取らないといけないですし、それと一緒なので、スケジュール立てもトライアンドエラーを繰り返しながら上達していくっていうのが基本的なベースとしてあるんですよっていう認識を持っていただきたい。
だから最初からうまくいくわけがない、
そういうこと、
そういうことですね。
そういうことなんですよね、
はい、それで、まあ最初はずれてきますよね、
はい、
30分かかるところが、うん、まあ、1時間かかってしまったとかって言った場合に、
うん、
その後どうやって修正していったらいいんですか、
うんうん、なるほどね、
はいはい、
スケジュール勉強の仕方が上手くなっていくには、自分で立てたスケジュールをこうトライアンドエラーしながら繰り返し、ね、うん、トライアンドエラーですから何度も繰り返していかなくちゃいけないじゃないですか、うん、継続していかないと絶対に上手くならないんですよ。
うん、うんうんうん、
今日例えば先ほど奈良さんのね言ってくれた、ドリルに5分かかったとするじゃないですか、はい、で、あ、じゃあ5分間ぐらいでできそうだったんだけども、例えば3分出てきてしまったとするじゃないですか、うんうんうん、そうすると2分のズレがありますよね、
はい、
ってことは自分の立てた計画通り、自分の立てた計画と自分っていうのがまだ合致してないんですよね、ずれてるんで、はい、これどちらかというといいスケジュールじゃないんですよ。
2分の差で、
2分の差でやっぱこうピタッと合うようにしていきたいんですよね、
はい、
うん、で、翌日には、3分た、かかったドリルを、ごめんなさいね、前日5分かかった、5分で計画していたドリルの時間を3分でできたわけだから、はい、3分で計画を立てるんですよね、
はい、
で3分で実施してみると、うんうん、そしたら今度はまあ2回目ってこともあって、もっと早く2分間でできたとするじゃないですか、でまだ1分のズレがありますよね、
はい、
うん、で3日目、じゃあ2分で今度は計画立ってみよう、ドリルは2分って形で決めて取り組んだとしたら、今回は3分かかったとするじゃないですか、あらら時間かかっちゃったなみたいな、昨日はたまたまみたいな感じになったりするじゃないですか、で、翌日にはじゃあ3分に戻そうかって、ね、3分に戻したら、ね、きっちり3分でできたと、
うんうんうん、
でこんな感じで針が右に触れ左に触れ、こう触れながらだんだん真ん中のゼロにこう、ね、合っていくって、こんなイメージ持っていただきたいんですよね、うんうん、これがトライ&エラーなんですよね、
はい、
うん、これを続けていくこと、
はい、
それでうまくなっていくと、
あらゆる教科のあらゆる単元で自分がこの問題に何分かかるかっていうことをトライアンドエラーをしながら自分が実感として分かっていく、
うんうん、
自分で時間配分が分かることが大事。
そうなんですよね、うん、世の成功者ってみんな自分が何者かって分かってるところがあって、
はい、
うん、要は自分がこういったことをするのにどれだけの時間がかかるのかとか、
うんうんうん、
認識できてるんですよ、把握できてるっていうところが、
はい、
うん、でやっぱりそれって成功者の条件になってくるので、
はい、
自分がまあ勉強頑張るっていうことになるならば、勉強というものに対してどれぐらい時間がかかるのか、でもっと細かく分けていって、うん、理科はどれぐらい、社会はどれぐらい、算数どれぐらいっていう形で把握していったときに、うん、やっぱり学力って上がっていくところがあるんですよね。なぜか分かります？
分かりません。自分の 自分がやろうと思っている時間通りに進められることが成功の秘訣ですか、
うん、そうですよね。他にもありますけども、はいはいはい、その成功の秘訣のうちの、
うちの一つ、
一つだと。
それもちょっと詳しく教えてください。
テストの時間、
はい、
うん、テストって時間が限られてるじゃないですか、
はい、
ね、うん、あの中でどの問題にどれぐらい時間がかかるのかって分かってる子がテストに挑んだらどうなると思います、うんうんうん、
完璧じゃないですか、
ね、
時間配分、
ここにあんまり時間かけちゃいけないが、
そうですね、
ここはかけても大丈夫だなと。
そうですね、うん、
これはもう一回後でも触れられるかなとか、うんうんうん、時間っていうものをコントロールできるんですよね、
はい、
テストって時間感覚が非常に大事になってくるので。
そうですよね、う
ん、そこにつながってくるんですよね。
あんまり丁寧に解きすぎちゃうと最後の問題解けなかったりするしますもんね、
うん、はい、生徒も親御さんも最終的に気にされるところは、ね、はい、テストの結果であるわけだから、うんうん、結局その時間管理っていうか時間コントロールができる子に育てていかなくてはいけないんですよね、
はい、
うん、学力はもちろんそうですけど、
ね、はい、
いくらが頭が良くても、うん、こうね、2時間も3時間もずっと考えて答え出しましたって言ったらごめんなさいって言って試合は終了してますけどみたいなね意味ないです
も
んね。
そうですね、はい
はい、
は
い、そうなんですよ、
はい、
でスケジュール管理って本当に奥が深くて、これを管理する人っていうのが最初には必要なんですよ。
管理
だって小学生や中学生、ね、そんなに人生経験ない子たちが、トライアンドエラーって繰り返せると思います？
分かんない、できないと思います。
なかなかできないんですよね、うんうん、これじゃダメなの、どうダメなのかが分からないみたいな。
そうですね、
うん、なので最初は、まあ、ご家庭であるならば親御さんが最初のこう1ヶ月間ぐらいは見てあげるとか、スケジュール立て、うん、で要は反省ですよね、
はい、
今日スケジュール立てて取り組ました、で今日1日終わるときに、うん、まあ、一緒に今日どんな感じだった、うん、スケジュール通りにできた、できなかった、じゃあできたのはどうしてだと思う、できなかったのはなんでって形で振り返りさせて、じゃあ明日スケジュール立てるときにはどんなとこ気をつけて立ててみるみたいな、明日のこともこう考えさせて、反省を終わるっていったことを1ヶ月間ぐらい繰り返してもらえれば、子供も反省の仕方、トライアンドエラーの仕方がだんだん上手くなっていくので身についていくっていうのが、うん、それをしていただきたいんですよね、
はい、うん、それでスケジュール立てが、
うん、
結果こう自分が立てたスケジュール通りにうまくいった時には、
うん、
学力も同時に上がってい
く、そういうことなんですよね、うんうん、これはね、その反省の仕方も非常に奥が深いので、これについてはまだ機会があったらお話ししたいなと思います、
はい、ぜひまたその辺を詳しく教えていただきたいと思います。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、教育相談のコーナーでした。教育相談、塾長に聞こう。エンディングの時間となりました。今回は入塾説明会についてご案内いたします。来る1月17日日曜日と2月14日日曜日に来年度の入塾説明会が開催されます。来年度の学びがより良くなると言っていますけれども、
うんうん、
塾長、その辺についてちょっとお話をお願いします。
はい
はい、
もう完全に、
はい、
2020年度の大学入試、うん、もうここに焦点を当てて、
はい、
講座の内容を変えていきます。
おー、そうなんですね。
ねえ、まだね、国側がどうするのかっていう最終的な、ね、報告っていうのはまだ発表されてませんけれども、
はい、
ね、おそらく、ね、世間で噂されている通り、はい、考えさせる方向、ね、書かせるっていうものにシフトが入れ替わると思うんですよね。
そうなんですね、
うん、ここなんかあれですよ、もう文章読んで、
はい、
こうその主人公の気持ちはどうですかとかって問う問題はなんかもうなくなってくるみたいな、そういう話も出ていて、じゃあどうなるかっていうと、でじゃああなただったらどうするのかっていう、
自分の意見
を書くっていう、
はい、
書く、はい、要はね、はい、なんか小論っぽいものにシフトが入れ替わるっていうのが濃厚らしいですね。
これ、
うん、で僕もそう、まあ、社会から逆算していって、うん、世の中で役に立つ人材を育成するってことを考えていくと、小中学生がどんな勉強をしたらいいのかって考えていくと、うん、ね、聞かれたことに対してきちんと答えるっていうのも大事なんだけども、それよりもあなたはどう思うのか、
なるほど、もうそういう時代になってくるんですね。
そうそうそうそう、そういったことがこう、まあ、だからアイデアとか考え方を持てて、それを発信できるっていう人材を育成していく必要があるので、はい、そういったトレーニング
を取り入れるわけですか。
取り入れていくですよね。大学入試もそうなってくることがほぼほぼもう間違いないなと思うので、
はい、
うん、そっちに大きくシフトがあります。だから国語の看板を下ろし、
はいはい、
もう作文小論文に、
はい、入れ替えるわけ
ですね。入れ替えていくわけですよ。
もう、
はい、
ちょっとどんな風になるのか、ちょっと説明会楽しみですね。
うん、本当そうですよね。
はい、
はい、ぜひあの、はい、お近くの方は来てください。
はい、
お待ちしております。
はい、詳しい内容は学び研究所のホームページよりご覧いただきたいと思います。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、教育相談への質問などをお寄せください。皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談、塾長に聞こう。